今朝のメッセージは、使徒の働き2章1節から21節が中心となる聖句です。前回の学びではイエス様は弟子たちにエルサレムにいて父の約束を待ちなさい、でその約束が果たされる、約束の聖霊が与えられる、そういうその箇所になります。お祈りします。愛する父なる神様、これから使徒の働きの2章から学びます。どうぞ語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人をあなたが祝福してくださり、あなたのメッセージが、あなたの愛が、恵みが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では使徒の働きの2章1節からお読みします。少し長いところになりますけれどもお読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フィルギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと話し合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、少年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上には天に不思議を、下には地に印を現れさせる。それは血と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は 闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。そういう箇所ですね。そういうことが、現象が起きましたという聖霊が、約束の聖霊が下りました。この日のことを五旬節、五旬というのは五十ですね。それはこの五旬節というユダヤ人の祭りというのは、過越しの祭りの次に来るのがその五旬節でありましたけれども、五十日目という意味がありますね。五十日目の祭りであると、よくペンテコステというふうにも言われます。このペンテコステという言葉も、あ、聞く言葉だなというふうに思われると思いますが、このペンテというところが五ですね。あのペンタックスっていうカメラがありますけれども、どうしてペンタックスかっていうと、あの五角形のプリズムを使ってカメラ、一眼レフを一番最初に作ったのはペンタックスだと言われてますけれども、ですからそこで、この五というペンテという言葉がそこからもあります。でこれは、初穂の祭りという、大麦の初穂を感謝して神様に捧げる、そういう祭りでありましたけれども、後にはこの五旬節の時にユダヤ人が何を記念したか、覚えたかというと、シナイ山においてモーセから律法を受けた。そしてイスラエルが国と、神様と契約を結んで国となったということを、この五旬節の祭りの時に覚えたようです。教会歴という教会のカレンダーでは、この五旬節というのが、復活祭の次の祭りになりますね。そして、聖霊降臨祭というふうにも呼ばれている祭りでありますけれども、先ほども、触れましたけれども、前のところでは一章ではイエス様が弟子たちに、エルサレムで待ちなさい、父の約束を待ちなさいということで、待っていたわけですね。そして、主を待つ、その表現は聖書の中にも繰り返し出てきます。主に従う者として、主を信じる者として何が大事か、旧約聖書あるいは詩編でも何かというと、主を待つ。イザヤの、あの、40章有名な言葉に、主を待ち望む者は新しく力を得る。ですから待つということは、大事なことであって、そして聖書でその表現は主を信頼するという意味があります。主の言葉、信頼して主の言葉に従うということですね。で聖書にはいくつかの、待てなかったという失敗の例もありますね。一つ有名なのはアブラハムとサラ。アブラハムは信仰の父というふうにも言われますけれども、彼らも待てなかった時がありました。75歳の時にアブラハムは神様に声をかけられて、そしてその時にサラは10歳下ですから、65、その二人に子供はいなかったんです。そして神様が約束されたのは、あなたの子孫は偉大な国になるよ。で、その約束を信じて待つわけなんですけれども、サラは待ちきれなかったですね。いや、自分の体は赤ちゃんが産めない体であるから、そして それでもサラは10年、以上待ちました。だけれどもサラは考えたんですね。これはいくら神様でも無理だろう、ちょっとお手伝い、私のこう知恵を使って、力を使って、私にはハガルという、しもべがいるから、そのしもべ、その召使いに子供を産ませよう。その当時はそういうことが行われていたということですけれども、そしてそれを私たちの子供としようということで、その召使いをアブラハムに与えたというところがありますけれども、ハガルさんでしたね。そのハガルが子供を産みました。イシュマエルという子供を産みましたけれども、でその後もアブラハムとサラには子供が生まれないんですね。でアブラハムは、主よ、イシュマエルがいます、イシュマエルを通してあなたの約束を守ってくださいというようなことを言うわけですけれども、神様は、いや違うよ、私があなたに約束をしたのはあなたとサラの間に子供が生まれるということだよという。ですからさらに15年待つわけですけれども、そしてやっとイサクが生まれるわけですね。ですから彼らは待ちきれなかった。それで自分の知恵を使って、力を使って、これでいいだろうということをやるわけですけども、それがそうではなかった。そしてある意味では、いろいろな問題を、そこからいろんな問題も起きるわけでありますけれども、待つということが大事であるということを一つ覚えたいと思います。弟子たちは待った。そして神様は必ず約束を守るお方である。そしてその約束は来た。そしてエルサレムから、その聖霊の力、聖霊が下った。そしてその力を持って宣教が開始されるわけですけれども、どういうメッセージが語られるのかというと、罪の許しに至る悔い改め、罪を生させるための悔い改めのメッセージであるということが、ルカの一番最後のところですね、イエス様の口からそういう約束が与えられました。ルカの24章の47節ですね。そして一章の8節には使徒の働きのあらすじのような箇所がありますね。あなた方はエルサレムからユダヤ、そしてサマリア、そして地の果てまでこの福音を述べ伝えるんですよということは、この福音、許しの福音というものが、許しの悔い改めの福音は、まずサマリアを通らなくてはいけない。サマリアというのはどういう人たちか、お互い憎み合っている人たちです。それを乗り越えていくわけですね。福音の神様の約束、そして神様はその力を与えるよということですから、ですから偏見であるとか、そしていろいろな過去の問題があったでしょうけども、それを乗り越えて福音はサマリアに行くわけですね。サマリアの後どこに行かなくちゃいけない、全世界ということは、ユダヤ人たちが自分たちは選ばれた選民だけれども、そうでない人たちは汚れた人たちである、まことの神を知らない汚れた人たちである、一緒に食事もできない、一緒に、交わることもできない、家に入ることもできない、汚れてしまうから、そういう人たちであったわけです。そういう人たちにも福音が、語られなくてはいけないよ。ですから神様はそういった壁を壊してくださるわけですね。そしてそのメッセージがエルサレムから始まるんだよ。ですけど、今日エルサレムということを考えると、パレスチナということを考えると、どういうメッセージが世界に伝わっているのかなというふうに思うと、これは平和のメッセージ、許しのメッセージではないですよね。許せないというメッセージが世界に届いてしまっているのかな。 過去の問題があって仲良くはできない、やられたらやり返すというメッセージが世界に伝わっているのかなというふうに思います。そして強い方が勝ちだ。今イスラエルには例えばイギリス、そしてアメリカという、まあ、非常に強い国々のバックアップがあります。強い方が勝ちというような、そういうメッセージが、広がってしまっているのかな。人間の知恵そして力によるもの、勝利を得るですけれども、本当の勝ちといういいんですかね、人間の価値というのは神様の愛にある。全ての人間の価値ですね。イスラエル人だけではなくてパレスチナの人々も全ての人間の価値は神様の愛にある。そして本当の人間の価値というのは、勝利というのは、その神様の愛の中にある。神様がイエス様の十字架を通して、復活を通して、その勝利というものをもたらしてくださった。それを私たちと分かち合ってくださろうとしている。それが本当の勝ち、勝利であると思います。私たちの教会墓地には真ん中に神の愛の勝利というふうに大きく彫られてますけれども、私たちが自分たちの知恵や力で勝利をもたらすのではない、神様の愛の勝利である。どうやって私たちは勝利を手に入れるのか、神様の愛に、十字架の愛に降参すること、降伏すること、それによって私たちは勝利を得るんだということをですね、神様のその愛の支配に入る。それが神の国ですね。愛の支配、神の国。そして神の国はどうやって広がっていくの、どうやって全世界の人々を征服していくの。愛によって征服するわけですね。イエス・キリストの十字架の愛によって征服していくよということです。そしてその愛があるところというのが教会なんですね。ですから教会からどういうメッセージを発してなくてはいけないか。教会というのは人々ですから、私たち一人一人からどういうメッセージが広がっていなくてはいけないのかというと、やはり許しのメッセージですね。許し合い、愛し合うメッセージでなくてはいけない。それが教会になければ、神に愛され許されている人々の間にそれがなくて、それができなければ、これはどこに行ってもできるわけがないです。それが教会の役割かな、クリスチャン一人一人の役割かなというふうに思います。そしてそれは自分の力ではできない。私たちができることはできないということを認めるということだと思います。自分たちの力では、イエス様は言われました、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは健康な人たちだけ、はい集まりなさいではなくて、病人たちを集めるため、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たんですよというふうにイエス様は言われました。私たちはそれをルカの福音書でまたまたいて学びましたけど、ですから教会はある意味では神のオペ室というふうにも言えると思います。神様がその治療をなさるところであり、ですから神様の病院であり、それはイエス様のことですね。私は医者を必要とするのは健康な人ではなく病人ですよ、私は その人たちのために来たんですよ。そして、リハビリの訓練室、魔法のようにこう、はいバプテスマを受けました、はい全部問題が解決しましたっていうことではないですから、クリスチャン生活というのはそこから始まるわけですけれども、それをですからクリスチャンは何と呼ばれているかというと弟子たちです。弟子たちというのは、はい弟子入りしました、はいもう完璧ですっていう 弟子入りからも少しずつ成長していくというのが弟子ですよね。ですから、まあ、教会は練習場、道場。道場というとなんかこう厳しいイメージがありますから、道場っていうふうに呼んでもいいかなというふうに、神様道場っていう、そういうふうに言ってもいいと思うんですけれども、あんまり厳しいイメージが嫌いな方は、道場を教えてください、助けてくださいっていう、そういう姿勢ですね。お互いにそういう姿勢を持って助け合って支え合っていく、それが教会の使命であると思います。私たちはそうすることによって、許しのメッセージ、愛し合うメッセージというのを外に伝えるわけですから、中にそれがなければ私たちが外に出て行ってもそれは無理な話だと思います。そしてそれはイエス様が、先ほど私たちはみんなで声を合わせて祈った主の祈りの中にある祈りですよね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというのがマタイの言葉で、ルカでは許します。そして許せない人が頭に浮かんできたら、心に浮かんできたら、主よ助けてくださいというのが、その主の祈りのその箇所かなというふうに思います。そして許すことを、許し合うことを学んでいく、その生き方を練習するのが教会という神様の練習場、リハビリ訓練室であると思います。そして弟子たちが待っていた時に、何がこの日に起きたかというと、天からの激しい風のような響きがこう起きたっていう。天からということは神からということです。人間がこう起こしたんじゃない、天から、神からの激しい風で、面白いんですけれども、このでそれが聖霊であるというふうに2章の4節では言われてますから、霊という言葉にはギリシャ語でも、新約聖書で使われているギリシャ語でも、旧約聖書で使われているヘブル語でも、風という意味が、霊という言葉には風という意味があります。ギリシャ語の場合はニューマという言葉ですけれども、風という意味もあるんですね。天からの風ですから、神の風、短く言ってしまうと神風なんですけれども、ですから本当の意味でこのペンテコステって何かって、神風が来た。で、私たちはの日本の歴史というのは、見事に間違った神風っていうのを、そして間違った神の国、間違った神っていうのを教えてくれてるんですよ。それも遠い昔の話ではなくて、今まだそれを体験されて生きているという方が大勢いらっしゃいます。偽物の神を神にしてしまった天皇ですね、は人間です。その人間を神としてしまった、そして本物ではない国を神の国としてしまった、新国日本、そのために命を捧げなさい、欲しがりません、勝つ前と頑張りなさい。でさらに、もうこれは勝ち目がないというところまで来た時に、何をしたかというと、あの鎌倉時代に起きた、あの大陸から元の国、もう大国ですよ、日本がかなうわけがない、国がこう攻めて、船に乗ってこう攻めてきた、船に乗ってきたところが、陸続きだったらもうかなわなかったと思うんですけれども、船でこうやってきた時に台風が2度起きて、そしてその船を、元の船を沈没させてくれたということで、日本は守られた、台風風、守ってくれた神の風、神風、それを今度はその戦争に使うわけですよ。若者たちの愛国心を奮い立たせて 煽って、そして国のために命を捧げることが素晴らしいことだ。あの生き延びた特攻隊の人たちの話も聞きました。必ず8月になるとそういうプログラムが、あの特別番組がありますけれども、もうそれが当たり前というか、それがいいことだというふうに教えられたというふうに言ってました。今になれば恐ろしいことだって、みんなそう思ってたんだからって言われてましたけれども、そして4000人の若者たち、まだ少年たちが犠牲になった。もう日本は何も戦うものがなくなってきましたから、体当たりで敵の空母に突っ込みなさい。ほとんど当たらなかった。だけれども、そのように命じられて4000人の子供たちが、少年たちが犠牲になったという話ですよね。私の先輩、伝道者の先輩の方に、海軍に入っていて彼の仕事は何だったかというと、ゼロ戦、その私たちが使ったその飛行機の、車輪があります。離陸するときには必ず車輪が必要ですから。で、日本のその物資がもう本当になくなってきて困った。車輪を作る物資もなくなってきたので、彼が何どういう仕事をしたかというと、スイッチを押したらその神風の特攻隊の飛行機が離陸した後にボタンを押すと車輪がポンと落ちるって言うんですよ。その次に、その普通の飛行機だったらその車輪は必要なんですよ、着陸するときに。ですけれども、神風特攻隊ですからそれはいらないということで、それをリサイクルするという、そういうそのスイッチを彼は開発するようにという、それが仕事だったというふうに聞きました。そういう状況にあった。それが偽の神風なんですよ。人間の力で何とかしようという。ですけれども、聖書の教えは、そのザカリアの、先週もこれは読んだ箇所かなというふうに思いますけれども、旧約聖書ザカリアの4章の6節に、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主が仰せられるということですね。そしてここで考えたいのは、誰に神様の聖霊が下ったのかということです。神様の聖霊、神様の御臨在、それがその下ったというのは、神殿じゃないのか。見事な神殿がエルサレムにあった。神殿には下らなかったですね。じゃあその支配者というか指導者たちである祭司長たちかというと、リーダーたちにも下らなかった。誰に下ったのか。それはそのリーダーたちが、使徒の働きの4章の13節で無学の普通の人だというふうに呼んだイエス様の弟子たちの上に下ったっていうことなんです。そのことも私たちが覚えるべき大事なことだと思います。特別な人に神様の聖霊が与えられるんではない。旧約聖書ではそうでした。特別な人に聖霊の力が与えられて特別な仕事を成し遂げたという。ですけれども、新約聖書に入ると、全ての人に、全てのクリスチャンに、一人一人に聖霊が与えられるというのが、聖書の教えですね。そして聖霊が下って何が起きたのかというと、先ほど私たちが読んだように、いろんな国の言葉で弟子たちが話し出したっていうんです。それはびっくりしたっていう。で、それが理解できる言葉であったということですね。その当時の人たちはいろんなところに住んでいましたから。そして、今はローマの支配下にありましたけれども、その前に支配したのはギリシャでした。ですからギリシャ語が共通語になってたんですね。ですからおそらく今の英語以上に 世界の共通語になっていたのかなというふうに思います。ですからギリシャ語はみんな話せる、そしてだけども一番得意としているのはそれぞれ生まれたところの国の言葉でした。でいろんなところからこの五旬節の祭りのために集まっていました、エルサレム集まっていました。そして人たちが、弟子たちが急に語り出したのは、言葉を聞いてみると、あれこの人どうしてアラビア語で話して、私が生まれたアラビアでこう使われてアラビア語で話してるの、エジプト語で話してるの、ローマだったらラテン語で、まあ、ローマ語で話してるのっていう非常に不思議な現象が起きたということですね。いろいろな国の言葉であった。これは後に異言というふうにも呼ばれる言葉でありますけれども、ここでは人々が理解できるいろいろな国の言葉であった。でこの現象は聖書の中に、あ、少しこれに似たような現象があったな、言葉といえばっていう、それは何かというとバベルの塔の出来事であって、そしてここではそれが逆転しているんですね。バベルの塔では何が起きたか、人々が神様を無視して、そして自分たちだけで自分たちの力で自分たちの目的を果たそうとして天まで天までって何を考えて 天までっていう、とにかく塔を作り始めた。そして神様は彼らの言葉を混乱させたというふうにあります。そして、地上に、散らされたというのが創世記の11章のバベルの塔の事件なんですけれども、今ここで何が起きているかというと、今度はそれの逆なんです。人々が、あ、神様が人々を一つにする、福音が全てのところに伝わって何が起きるかというと、もうユダヤ人もサマリア人もないですよ、もうユダヤ人も異邦人もないですよ、皆神様の民になるんですよ、神様の愛において一つになるんですよ、それが起ころうとしているということをですね。このバベルの塔の次の章に何があるかというと、神様のアブラハムへの約束です。あなたの子孫によって、あるいはあなたによって地上のすべての国々が祝福されますよ。それはかなり待たなくてはならなかったですよ。アブラハムの時代からですから、イエス様が来られるまでなると、まあ2000年以上待ったのかもしれないですけれども、その約束通りイエス様は来られた。ですからマタイの福音書はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図という言葉で始まるわけですね。神様の約束が成就したということで、ですから福音が何をするのか、何をもたらすのか、バラバラの人間が一つになる、それが福音がもたらす身であるということをですね、そのことを神様はアブラハムに約束しました。地上のすべての人がアブラハムの子孫によって祝福される。ガラテヤの3章の16節には一人の子孫というふうに書いてありますね、それはイエス・キリストですよということですね。そしてそこにいた人たちの中には、あの人たちはなんか酔っ払ってんじゃないか、まあどうして酔っ払ってると考えたかというと、アラビア語のわからない人にとってそのアラビア語で話していればなんだかさっぱりわからないわけですよね。なんか変なこと言って酔っ払ってんじゃないかって、自分の言葉で話されると、あ、これは確かにペルシャ語だ、あ、これは確かに、エジプト語だっていうことで、すごいっていうですけど、わからない人たちにとってはそういうふうに思われたというんですけれども、ペテロが説明します。いや、そうじゃないですよ、まだ朝ですよ、誰も私たちの仲間は酔っ払ってる人はいません、これは旧約聖書に書いてある神様の約束が今ここで成就したんですよ、 そこに祭りに集まっている人たちですから、全ての人が旧約聖書を信じていたわけですね。ヨエルの預言書も知ってました。そしてヨエルにこう書いてあるでしょうということで、ペテロはこういうふうにヨエルに書いてあります。神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。それがまさに起こったんですよ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。神様からそういうものを受けるということですね。その日、私は私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ、すべての人に霊を注ぎます。すると彼らは預言する。また私は上には天に不思議を、下には地に印を現れさせる。それは血と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の御名を呼び求める者は皆救われます。そのようにヨエルが言った通りに、今あなた方が見ているものというのはそのヨエルの預言の成就ですよ。ですからこれは変なことが起きているということではなくて、神様の約束の成就です。そして神様の計画が実現されたということですよ。そして聖霊が下ってどうなるのかということで、ヘブルの6章には、10章にはこういう言葉がありますね。ミュートをおっしゃったようですね。ちょっとごめんなさい。はい、これでミュート戻りました。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す。聖霊が与えられると何が起きるかというと、その神様の教えが心に書かれますよ、刻まれますよということなんですね。ですからここでよく勘違いするのは、旧約は律法、律法主義、律法的、そして新約は、恵みですから律法もういらないですっていうような考え方で、じゃあもう何しても大丈夫なんですかねっていう、それは便利でいいですね、そういうことを教えてるんではないんですね。どうして律法がいらなくなるか、それは律法がなくても律法の教えてることができるようになるからなんですよ。パウロが言ったのは、いろいろな律法があるけれども隣人を自分と同じように愛せよっていうことが分かれば、それが心に刻まれれば律法を全部成就することになるんですよって言いました。そのことなんですよ。もう薄っぺらい読み方だと、立法なし、もう何やっても OK、 許されるクリスチャンってなんて素晴らしいんだろう。それはなんて素晴らしいっていうところではなくて、なんて素晴らしいのはどこに行くかというと、私たちの心が心から変えられる、そこが素晴らしいんですよ。なんて素晴らしいんだろう。ですから福音に関していろんなこう誤解とか私たちは勝手に思い込むことがありますけれども、聖書の教えは私たちの心が変わるから、それをしてくださるのは今目の前に下った聖霊ですよ、父の約束ですよ、聖霊のバプテスマですよというふうにペテロは言ってるわけですよね。そして神様がいつも私たちに与え、最高のものとしてこれをぜひ受け取ってほしいんだというふうに思っておられたのが聖霊であるというふうに聖書に書かれています。イエス様がルカの11章で祈りに関して教えられたときに、ですからあなた方は悪いものであっても、イエス様が使われた例えは、例えば息子が、子供がお父さん魚をくださいって言われたときに蛇をなんかあげますか、卵をくださいって言われたときにサソリなんかあげますか、あげないでしょっていう、その後で、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、 天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。最高のものとして神様が与えたい、これを持ってほしいんだというのが聖霊である。神様の霊、聖霊のことは父の霊とも呼ばれてますし、イエス様の霊とも呼ばれてます。どうしてそんな呼び方になるのっていう、それがやはり三位一体とつながってるんだと思いますね。ですからそういう呼び方もできるということだと思います。ですから今日私たちがペンテコステということで聖霊が下った、これは十字架と同じように繰り返して起こることではないと思いますね。そしてそれはそれがその現象がすごいのではなくて、それは何を指しているか、この矢印のように看板のように何を示しているかというと、十字架で私たちのために死んでくださったイエス様が約束通り復活されたということ、そして昇天されたイエス様が約束通り聖霊を送ってくださったということ、そのことの印なんですね。そして主は生きておられる、詩編ではなくて、使徒の働きの一章の一節に、テオピロよっていう、それで前の書ではルカではイエス様が行い始め、そして教え始められたことが書いてある。そうすると使徒の働きはその続きが書いてあるということで、使徒の働きの中には主がイエス様が生きておられる、そして生きておられるイエス様が聖霊によってその主の働きを続けておられる、ずっと続けておられる、そして今も続けておられるということのメッセージであるということです。なんて、それはちゃんと聖書にもマタイの28章の20節で、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますっていうのはイエス様の約束ですから。ですから私たちの、クリスチャン、イエス様の弟子たちとして何を日々心がけるべきか、イエス様に教えられながら一緒に生きる。イエス様は救い主、作り主であると同時に私たちの教師でもある、先生でもある、師匠、師匠というとなんかこう落語の世界かもしれないのようなイメージがありますけども、それは本当にどう生きるのか、どうあるべきなのかっていうことを教えてくださる、単なる救い主ではないですよ、私たちの教師でもありますよということですね。お祈りします。愛する父なる神様、今日のところでは約束通り、イエス様が約束してくださった通り、聖霊が下ってくださり、そしてイエス様の働きが聖霊によって続けられているということを学びました。その働きに神様は私たちのことも招いてくださっていますし、そして私たちのうちにも働いてくださるということを言われています。どうぞ私たちのうちに働いて、そして私たちを心から成長させてくださり、変えてくださり、そしてあなたの働きに役に立つものとして用いてくださいますようにお願いします。イエス様はいつも一緒であると約束してくださいました。私たちもいつも一緒にあなたと共に、イエス様と共に、聖霊様の教え、 導きに従って歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。